今日のところ短いところなんですけど、読んだらですね、少し注意をして読むと気がつくことがあると思います。それは同じ表現が3回もこの短い箇所に繰り返されたということです。でヨハネ福音書というのは他の3つとは相当異なる特徴を持っているわけですね。強調する言葉、表現が繰り返し出てくる。他の3つの福音書のほとんど出てこないと、まあ、そういうのがこの前も言いましたようにコスモス、この世と訳されたコスモスというのは圧倒的にヨハネだけが出てくるということもそうだったんですね。コスモスということはヨハネとヨハネの手紙で100回をもう超えているのに、例えばマタイやマルコだったらわずか3回とか9回とかですね、そんなんだったと。それでですね、一体何がここのところで繰り返されているかということですね。それはちょっと気をつけて読めばわかると思います。それは罪のうちに死ぬっていう表現です。罪のうちに死ぬっていうことがこの短い箇所に3回も繰り返されていますね。21節、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬのだと。それから24節にも、だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるんだと私は言ったと。私はあるということを信じないならあなたたちは自分の罪のうちに死ぬのだと言って、もうこれだけ繰り返されているということから見ても、ここで特別な強調されているというのがわかるんですね。でこういうこともですね、罪のうちに死ぬや言うてもですね、ほとんどの現在の日本人にとっては何も感じないと思います。逮捕されてないのにですね、罪のうちになんか刑務所で、あるいは裁判でですね、有罪だというふうに宣告もされてないのに、罪のうちに死ぬとか言ったってですね、まるで意味がわからないと。で、聖書はたくさん日本では売られているけれど、ほとんどの人は表面だけでもう読み捨ててしまうわけです。それはこういうふうに、そのままではわからない箇所がいっぱいあるからなんですね。分かったような気になるだけで、実は本当は意味が分からないんですね。じゃこれはどういうことかということです。罪のうちに死ぬ、これはですね、いろいろな意味があるわけですけど、罪っていうのは大前にも何度か言ったと思います。その元の言葉っていうのはどういう意味かというと、ハマルティアですね。ハマルティアっていう言葉はですね、この罪という漢字はこれ中国の漢字なんですけども、これはどういう意味かというと、こういうギリシャ語が初めて使われた文献というのは学校で必ずホメロス、ホメロスなどの作品が一番初めの古いギリシャ語を表しているわけですね。でそこにもこういうのを私も調べていました。出てきますが、これははっきり矢を射る、矢を射たときにその的をきちっと命中できない、的を外れたっていうところでもこの動詞ハマルタノも出てきます。兵士が的を射たけど的を外れたということで、もともと的を外すというわけですね。目的、目的っていうのもこの的っていう感じがありますよね、目的。だからそういう意味でですね、罪の中に死ぬっていうことは、すべてがその人間の生涯、一生っていうものがですね、的を外れたままで死んでいくんだというんですね。その存在、人間の存在そのものが的を外れてしまっている。 一生懸命勉強すると、その的を外れてすると、あるいは長い間仕事職業において仕事をする、その最終的な的目的っていうものが外れて、全く外れたままで終わってしまう。そして死んでもですね、本当は神様というですね、正しい的へと向かっていくように作られているのに、神様という、あるいは神の国という本当の目的、的から外れてしまうところ、全然そことは違うところ、暗い闇の中へ進んでいくんだというわけですね。こういうふうに、すべて私たちはですね、何かその的を言い当てようとしているわけですね。目的、持っているわけです。これはもうどんな人でもそうですね。非常に浅い表面的な心の人はもう毎日その的が変わる。今日はこれ、ここが的だ。今日は明日はこれ的だ。もう日に日に毎日毎日ですね、今日の目的っていうか的はここだ、ここだと思って、その毎日変わり変わり変わりして、でだんだんとそれが疲れてきまうと。でそういう的っていうものはだんだんですね、目的がもう達成できなくなってくるはずですね。だんだん年がやっていろんな病気になったりすれば、その病気が重くなれば、ほとんどの場合はその的外れなしゃない。職業で一生懸命しようという方法、的も当然意識的に外れ去る。遊ぶなり、あるいは外国に旅行したいとか、友達とどっかいろいろ遊びに行きたい、そういうこともそれにみんな的を心の中で的を当てたい当てたいと思っても全部外れてしまうわけです。無理やりに外されるわけですね。そういうことで、どんな人でもですね、だんだんとその的を外されていくっていうことが、無理やりに外される行為ですね。交通事故なんかでとっても元気だ人が突然ですね、体が動かなくなったら、もうこれまでも全部もうその今までの的ってみんな捨てなしゃないと。そういうことです。で私自身もかつて大学の時に一生懸命勉強してたと。だけどいくら勉強しても勉強しても、これこそ本当に生涯の的だと、目的だと思うようなものがどうしても見つからなかったわけです。で当時は激しいこの政治社会的な運動っていうものに大学の中が渦巻いておったわけですね。で真面目な学生たちはそういう現在の自民党政府の間違った戦争政策ですね、戦争政策の支持、ベトナム戦争の支持、そういったことを間違いだと言ってたんです。いくら私も加わっておったんですけども、加わっていくらしてもしても本当にこれは的じゃないと、何か心が落ち着かなかったというところなんですね。でそういうことをしている連中が暴力を振るったりですね、そういうことはいろいろ見かけたこともある。だから、そういう一つにはベトナム戦争は反対と、これも正しいことであったんですけども、そのもっと根源ではですね、しっかりした的をほとんど誰も知らなかったということをですね、そういう常に迷っておったわけです。そういうままでですね、ここで言われている本当の大切な人間の的を外れたままで死んでいくのだと、これは一つ言われているわけです。あなたたちは罪のうちに死ぬ。で罪ということは何か実際やっぱりですね、こう逮捕されたりですね、あの物を盗んだとか、なんかそういうことと思い出してしまうわけですね。そういうことじゃなくて、正しい的があるわけです。それこそは神様だということです。そして神様の的っていうものがですね、旧約聖書の世界ではなかなかわからなかったから、やっぱり旧約聖書の人々もたくさん的を外れて、いわゆる罪を犯して、そして神様から裁きを受けてきて、そして北のイスラエルは滅ぼされてしまう。南のユダという国もバビロニア帝国が攻めてきてですね、そしてたくさんの人たちが死んで、また主だった人が全部ごっそりと1000キロ以上も離れたところに連れて帰ると、そういうことまでしてですね、神様はその特別に選んだという意味は、唯一の神様を知らせた民が本当の的を得るようにと、的を外れて無理やりでも裁いて苦しめてですね、本当の的を得るようにとしてきたのが、この旧約聖書の歴史だったわけです。そういうことですね、この罪のうちに死ぬっていうことを、重要な的を外れたままで死んでいくのだと。そういうことで、この言語に即して考えますと、より身近な意味になってくるんだとわかるわけなんですね。それから、そういうことは一つの意味なんですね。それから、もう一つ、それと違ったニュアンスのことは、当然ですね、 罪のうちに死ぬということは、心の中の暗い部分、汚れた部分がですね、清められないままで死ぬと。汚れたまま、その人間の存在全体が汚れたままで死ぬということ。これは私たちはどうも表面だけを見る習慣がついてしまっているからですね、きれいな子供の服を着いて、昔だったら私は小さな子と敗戦後すぐだったら本当によれよれの服を着いて平気で学校も行けた、あの子供でもですね、もうあの戦争直後の時代っていうのはそんなんですね、ご飯でも麦ご飯が当たり前だったと、でも今のようにですね、家であってこんなきれいな、あれ服でもきれいなのばっかりでなかった、もう次当てとったらそんなのが当たり前だったりです。だからといって心の中がより今の人は綺麗かって全然関係ないです。今の若い人たちがはるかに汚れてしまってるっていうのも分かりますね。本当にあの見るに堪えないようなですね、汚れ切ったようなものがですね、ここら辺のコンビニでも置いてある。ああいうの外国でもあんなもんとてもみんな日常的に生活する場に置いてはない。じゃあ日本どういうことになったんだというぐらいですね、本当に汚れあったものが置いてありますね。まあ、そういうことを見ても以前では考えられないほど日本は特別に若い人たちが汚されているということは、これが気がついていないわけですね。そもそも心の汚れやいうものが分からなくなってぐらい汚れがひどくなっている。例えばある程度きれかったらですね、ちょっとシミをつけたらすぐに分かるわけです。そこでいっぱいどんこで汚れたら少々くらい汚れたって一応分からない。そういうこともないですね。ですから政治が汚れておろうがですね、例えば今の小泉首相がどんなところで汚れたところがあろうがですね、全然わからない。で若い子がまるでこのスターみたいにキャー誰それじゃんとか、こういう純ちゃんとか言うっていう、まあ、本当に政治、日本の政治って一体何なのかと、もう本当に恐れ入ったことですね。まあ、そういうそれをまた利用してですね、得になっているというのが今の首相なんですね。まあ、そういうことですから、あの本当に今の若い人たち、我々の時代だったらつい30何年前、そういう日本の政治、世界の政治、そして外国の人たちが苦しんでるではないかと、そこで必死になって勉強も置いてでも必死にしよった、それとも大きな違いですね。アイドルみたいに誰それちゃんと呼ぶのがほら政治みたいになったぐらいに、まあ、非常に汚れておるというところがありますね。ですからそういうふうに汚れたままでそのまま死んでいくというようなこと、それからその汚れということと結びついておりますが、心の中にさまざまな私たちはどんな人でもこれは罪というですね、本当の汚れ、神様に対して汚れたもの、暗いものを持っている、それを許されないままで死んでいくということでもあります。だからその罪が許されないまま罪のうちに死ぬということは、本当の清めや爽やかなこうですね、秋の山の山へ行きますと、とっても爽やかな空気がある、それも忘れられないような、なんとみんな爽やかな空気が山には吹いていますけど、そういうものが一度も心の中に吹いてこないままで死ぬ、その罪が許されるっていうような世界がわからないままで生涯を終える人もたくさんおるわけです。で、キリスト教が約束している本当の幸いっていうのはですね、その罪許されたところにあると言うんですから、私もそのことを昔ですね、初めて知った。それから変わっていったんですね、全てが。ですから本当の喜びとか平安も知らないままで死んでいくんだというわけですね。この罪のうちに死ぬということ。まあ、そういうふうにこのことはですね、3回も繰り返されている。ということはそういうふうになってはいけないという意味でですね、強調しているわけですね。それからこのこととですね、結びついているのが、ほんなら罪のうちに死なないようにするためにはどうしたらよいんだろうかと、それがこの24節で出てくるわけですね。24節、私があるということをあなた方が信じないならば、あなたたちは自分のその罪のうち、汚れのうち、罪許されないまで、あるいは的をすべて外れたままで死んでいくんだと、生きてきたということがみんな的外れのままで死んでいくんだというふうに言われています。ですからここではですね、この私はあるという訳された言葉がキーワードになっているわけです。 それが信じなかったら罪の中にしてるって言うんですから、運命が全く変わっていくわけです。けれどもですね、このまま読んでもですね、どうもほとんど意味がはっきりわからないですね。私はあるということを信じない。こういう表現は聖書でもこのヨハネのこういった箇所しかないわけです。旧約聖書でもほとんどない。新約聖書でも他のほとんどないから、我々でも日本語でもですね、私はあるということを信じない。何のことか分かりませんよね。ですからこれはヨハネ福音書の特有の表現である。そしてこれは日本語ではこういう何のことか意味が分からないようになってしまうんです。ですからもうどうしてもですね、特にヨハネ福音書の場合は、言語の意味、原文の意味が分からないと、本当に大事なキーワード、キーになっている、根本になっているその目的とされて意味が分からないままなんですね。ヨハネ福音書は一番分かりやすいような言葉を使っているんですけども、実はその分かりやすい言葉の中に非常に深い意味が特別に込められているわけなんです。で、どうしてもここでですね、言語ということも必要になってくるんですが、この点はどうしてもやむを得ないところで、私はあるっていうのはですね、ヨハネ福音書でだけ特別にたくさん出てくる表現で、これはさっきもちょっと触れられましたが、今までにもやはり大事なことなので何度もあちらこちらで言うたことがあります。エゴエイミ、エゴーというのはエゴイズムということで分かりますように、これはこれから英語とか世界のいろんな言葉に入った自分というわけです。けどギリシャ語では私ということですね。私は一人称、英語の愛にあたることです。エイミはですね、英語のアム、語源も同じですから、アムとエイミと似てますよね。アイアムというのはギリシャ語でエゴエイミなりそうです。I am Christ. Ego aim of Christos. ということになるんですね。私は吉村です。Ego aim 吉村。言われて、I am 吉村です。で、そういうふうにごく普通にも Ego aim を使う。私は何だ。ところが、ヨハネ福音書では、これだけ取り出されて、独特のヨハネ福音書だけにほとんど、14年かかる。これはですね、どこから来てるかということですが、さっきも触れられたように前にも今まで何度も触れたんですけども、今日初めてこれを聞く人もおいでますので、繰り返しを厭わず、またいつも言ってるんですね。これは出エジプト記の3章の非常に重要なところですね。そこをそのまま受けておるわけなんです。出エジプト記の3章ですね。まあ、今まで何度も言ったからよく覚えている方もおいでると思いますが、出エジプト記の3章の、14節、3章の14から16、15あたりをちょっと開いてですね、出エジプト記の3章の14から これをそのまま取ってきてやるわけなんですね。モーセがエジプトへ行ってですね、民を引き出しなさいと神様から言われたときに、とても私はこんなことできませんと。で、繰り返し断ったんです。だけど絶対行けと。ほんで神様が必ず共に行くんだから行きなさいと言って、やっとモーセは行く気になったんだけど、人々が、あなた、そのお前が信じる神って何者なと、神ちゃんいくらでもおりましたから、そしたら神様がですね、神のなっていうのは本質ですね、神というどういう本質を持ってるかって言ったら、これ14である。その時には何と答えたらいいかというと、神はモーセに、私はある、ここのギリシャ語訳はエゴエイミなんですね。これはヘブライ語ですけど、ギリシャ語訳聖書っていうのがすでにもうイエス様の時代よりだいぶ前からできとったんです。私は存在しあるって。 で、私はあると何度も書いてありますね。私はある。これがヘブライ語でハヤって言うんですね。ヘブライ語でハヤって言うわけです。存在っていう。ヘブライ語でハヤ。で、それからイハウェイという言葉になったわけです。で、この存在するという、ここの私はあるっていうのはギリシャ語ではエゴエイミっていうんですね。ヘブライ語ではハヤっていう動詞を使うんです。ですから、聖書の神の名前はイハウェイっていうのはハヤから来ていると説明されてきたわけなんですね。で、それこそがこの出エジプトの3の15にあるように、永遠に私の本質だって言うんですね。永遠にあると。もう決して滅びたり消えたり変わったりしないんだ。こういうふうにこの新教訳で初めてこういうふうにこの訳も旧訳と同じ訳を使ったのでここを開いて分かるようになりましたが、これ非常に重要なことだったんですね。モーセの出エジプトは旧約聖書で最大の出来事だったわけです。その時に神の本質がモーセに示されたわけです。それがこのエゴエイだ。これは存在者であると。すなわち永遠の存在者ということは神であるということになるんですね。他のものはみんな移り変わって消えていくと。しかし聖書でいう神だけがですね、いかなることがあろうとも、時間がどんなに流れ去ろうと、政治の体制が移り変わり変わろうとも、それは全てを調して存在し続ける。それがこの聖書でいう神様なんだと。それで、そういうことを若干基礎知識と持っていなければ、ここのところは全くというほど意味がわからないんですね。元のところに帰りますと、私はあるということを信じないならば、今言った罪なに死んでいくというのはですね、イエス・キリストがこの旧約聖書で言われたこの神と同一であるということです。神と同一の永遠の存在者であるということを信じないで、ただの人間の偉い人だと思っておれば、それだけではみんな罪の中でそのまま滅びていくというわけなんです。そのぐらいヨハネ福音書ではイエス・キリストが神と同一であるということを根本的に要求しているわけなんですね。これを信じなければダメなんだと。その一番根本の柱になっている主張、これこそ根本から否定するのがエホバの証人でもあるわけです。なぜエホバの証人が根本的にキリスト教と違うかっていうものはここにあるわけなんです。だからエホバの証人はそのキリストと神を本性が一つだっていうことを必死になって否定しよう。それにすごい力を注いできたわけです。だからこういうふうに非常に複雑なことでですね、旧約聖書とかヘブライ語とかギリシャ語とかあちらこっちの引用とかいっぱい参照しない限りはその重要性わからないもんですから、初めて聖書も知らない人にキリストを神様で言うことは偶像崇拝ですよ。間違いですよ。聖書書いてありますとか言ってですね、そんなことを言われたらみんな、というかほとんどの人は正しい反論ができないわけです。それで、たくさんの若い人たちがエホバの証人という間違ったですね、聖書を使う宗教であるけどキリスト教ではないわけです。キリスト教っていうのは根本はこういうところなんですね。ですからエホバの証人のようにですね、キリストが人間だということをしていったら、ヨハネはこの聖書で言えばそのまま罪の中で死んでいく、滅んでいくわけですね。それはいろいろ長く私ももう20年、30年近くも関わりがいろいろあったものですから、実際にだんだんと心の誰にも変質していくっていう例にも見てきたわけなんですね。最初はわからないわけです。で、オウムもそうでしたけど、非常に真面目な人をもちろん引っ張り込まれる。どうしてこの人はそんな間違ったような人を誘惑するような妙な宗教であろうかと。これこの背後にあるものが霊的な良くないものだから、そういう真面目な人も引っ張り込むわけなんですね。人そのものは真面目な人もそれはたくさんおるわけなんですけど、それを引っ張ろうとしているある霊的な働きが根本から間違ったものなんですね。それを見抜くことは本当に難しいことなんですが、こういうふうに聖書では至るところで書いてあるわけです。いかにイエス・キリストというお方がですね、人間ではないかと、神と同一であるかということ、肝心要なことだということなんですね。はい、まあ、そういうことでですね、ここのところはキリスト教信仰とは一体何なのかと、そういうことでもあるんですね。イエス様が神と同質だからこそ罪も 贖い通ることができると。だからこそ死の力にも勝利してるから復活することもできたと。で、全てのも現在も支え支配されてるんだと。だから人間に礼拝することは絶対に禁じるけども、イエス様に対しては礼拝もするわけです。イエス様に対しては祈りもするですね。初めての殉教者であったステパノという人がもう息を引き取るときに主よと言ってですね、主に向かって祈って叫んだんですね。どうか彼らの罪を許してくださいと。そういうふうに神に対して祈ると同じように主よと言ってイエス様に祈ったということもあります。それが、まあ、一つですね。ですからここのところは非常に説明してもよくわからないところがありますから、イエスは確か人間の形に来たでないかと、どこのくらいは神なのと、神と人間とどうして同じであろうかと、そういうふうに理屈だけで考えたらどうしても私たちはですねわからないところだから、こそそのためには啓示が必要だっていうわけです。イエスは本当のメシアである、神と同質、神の子であると分かるためには啓示が必要な、光、上からの光。そうでなければどんなに頭が良くてもこのことは分からないままになるということなんですね。それからもう一つですね、ここの私はあるということが今の私たちに持っている意味というものは、このエゴイミという表現はたくさん出てくるわけです。で、出エジプト記の3章の神と同質であるというと重ね合わせているところがあってですね、この表現は、この週間にちょうどエイミさんという人も多いですから、それを関係で覚えていただいたらですね、いいかと思うわけなんですけども、そういう重要な英語英意というのが、まあ、意味があって、どういうところに出てくるかということをですね、ちょっとだけ、これは印象セグのプリントをしておいたら早いんですが、ちょっとそれだけで捨ててしまったらもうわからない。で、ちょっとでも印をつけてですね、自分の印をつけていただいておいたら、今度読むときに、あ、ここがこういう感じだったと、ちょっとでも思い出すからと思って、あえて作ってこなかったんですが、この英語英意っていう表現は、ですね、大体このマタイの福音書では大体2回ぐらいしか出てこない、イエス様エゴイミ。ところがヨハネの福音書ではこのエゴイミですね、30回ほども出てこない、訳ですけどね。こういうふうにいろんなところでですね、さっき言ったコスモス、この前ヨハネ関係100回も使われてるのに、マルコやるとたった3回しか使われてる。著しい言葉の使い方が違うわけなんですね。この英語名3時間どこで使われているのかということですね。これがですね、まあ、3時間でもしたら大変ですが出しませんが、よく知られたところでどんなところで出てくるかということなんですね。それはちょっと気が普通は気がつかないわけです。ヨハネだけに限りますからちょっとまあ面倒ですが、見ていたらこのエゴイミが出てくるんですね。6章の20節、ヨハネの6の20ですね。湖を歩くというようなところがあります。イエスが湖、海の上を、これは水、海と言いますと、言語ではさらして海、従来によく海と、海っていうのはこの世を象徴してるんですね。だから本来は湖より海と訳した方がよりいいんですが、海の上を歩いてと。そしたら彼を恐れたら、私だってこれエゴエイミ、この単に私ですよっていう普通の意味だけだと思ってしまうんですが、実はヨハネ福音書で使われる場合には私は神と同質なんだという宣言をも同時に含んでいるわけなんですね。この時にもうちょっと触れたと思います、あの時ですね。普通の意味の私ですよとか意味と違うんです、ね、 か、エゴエミ、私は存在者ね、雷という、だからこそ安心しようと。それから同じ6章で6の35、ヨハネの6の35、でこういう6の30のところは気づきにくいですね。こんなところにさっきの自己の重要なエゴエイミがあるということは気がつかない。これどういうふうになっているかと言いますと、6の30がですね、エゴエイミ、ちょっとまあ書きますが、どういうのか、これあるとパンなんですね。これ命、エゴエイミアルトステスドエス、エゴエイミ、私である、あるとしてはパンです、鉄道です、命、私は命のパンであるって言うんですけど、こういうふうに日本語ではであるが最後に来てしまうんですね。だけどギリシャ語言語で冒頭にこのエゴエイミが出てくるんです。エゴエイミで、こうアルトステス、命のパン、そしてだから私はパンですよっていうだけじゃなくて、エゴエイミ、私は神と同士の永遠の存在者であるという言葉を含めているわけです。だから二重に重なってるんです。私は神である、それから命のパン、そういう言葉をいつも宣言しながら言ってるわけです。このこういう使い方、本当にヨハネ独特なんですね。これは決して日本語訳でわからないから、この存在者、永遠に存在しておられるってこと、重さをこういうところから私たちも汲み取る必要があるわけなんですね。これは日本語文をどれだけ読んでもこのまでは決してわからないところです。それからあとちょっと有名な重要なピックアップしていきますが、あとはですね、同じ8章では、そうですね、8の58のもう一つ出てきますね。8の58。この8章の最後のところに、締めくくりのように、結論のようにですね、8章の最後にもう一点出てきます。イエスは言われた。はっきりっていうのを前言いましたように、アーメン、アーメンという重々しい表現なんです。まことにまことに何じらに継ぐと、これ旧約聖書で、だから単に明瞭度クリアリーとかではないんですね。非常に重要な重大な真理だと、アブラハが生まれる前から要素にある永遠の存在者なのだと言って、この8章っていうものが終わって9章大きく区切りになっています。もうそういうふうに、もうこれでもかこれでもかというぐらいこのことをしっかり頭に入れなさいという意味で、ヨハネは独特の書き方で迫ってくるわけですね。エゴエミっていうかですね。それから次にこのエゴエミってよく出てくる実証なんですね。実証の9、11、14とか、実証の9、10、この実証の9とか10とか、私は門で、これもエゴエイミなりすると、11もそうです、私は良い羊飼い、エゴエイミ、みんなこのエゴエイミがあって、これはぐんと強調されてるんですが、日本語でしたらなんか付け足し、私羊飼いであるよ、なくてもいいわもん、日本語ではなくてもいいようなものに思えるものが原文ですごく大事な意味で冒頭に出てきておるんです。そのぐらい意味が違ってしまうんですね。日本語というものと言葉の体系は、これが最後に来てしまう。でこういった最もですね、日本語の表現と原文の表現と大きく意味合いが変わってしまうところでもある。付け足しみたいなことが最大級の重要性を持っているということですから。それから有名なのは11章です。11章の25。 救出者の二重像ですね。ここをやるときにまたそのことに触れると思うんですけどね。でも休む人も入れ替わる人もメンバーがありますので、同じことでも繰り返しているわけです。エゴエイムヘアナスタシスカイヘゾエ、エゴエイムアナスタシス、私は復活エゴエイムで、命エゴエイムヘゾエ。だからこれは原文で言いますと、本当にエゴエイム、エゴエイムってもいっぱい出てきて、こういう重要な表現も本当にあちらこちらにできるんですね。私もこういう原文で参照することを知らなかったときは、そのことは全然もちろん気がつかなかったですね。単に命の光である。命の、日本語だと出歩なくて構わんわけですからね。私の命の光。でも構わないわけですから、なってもあってもなくどうでもいいという表現になりますね。それからですね、あと、まだ実はいっぱいあるのですが、13の19、これは最後の晩餐の時です、ね、13の19、最後の晩餐の時、またもう一点出てくる。この19もそのままの日本語で読んだら意味がわからないはずですね。ことが起こる前に今言っておくと最後の時ですからね。ことが起こった時、私はあるということをあなたが信じるならためだと言っても、主日本語ではこれはエゴエイミだということ、永遠の存在者、神と同じであるということを信じるようになるためですね。それはもう本当に信じるということしかない。理論で説明したって、どないした学問的に解明したすることで違うわけなんです。それから、まあ、ついでですからちょっと、もう有名なところ、みんなこれが14の6、ヨハネの14の6、イエスが言われたと、私は道でありというところですね。これはどなたも聞いたことがあるような有名な箇所です。これもですね、エゴエイヘホドスカイヘアレーセイヤカイヘゾエですね。みんなそういうこと。エゴエイ、私は道であり真理であり命であると。でこれはそういうふうに、いやここでも私は神と同質性である、そしてそのだからこそ道であり、だからこそ命であるんだと、そういうふうになってきてるんですね。そういう宣言がここにいつもあると。でまああと一つぐらいだけ言ってみましょうかね。一つか二つ、まあ、これだけで一つの夢論文が小冊子があるぐらいですから、もうたくさんあれです意味合いがありますが、皆さんがヨハネ福音書って非常にこう分かりやすい言葉でありますので、暗唱していくに書いてあるのはヨハネ福音書が一番多いわけなんですね。15章の、ところです。15章の5節とかですね、15の5、これは私はブドウの木である、エゴエイミ、何それってあります。この日本語で分かりにくいですが、私はブドウの木、エゴエイミというわけですね。そうなってきます。この15章の5節は冒頭にこういうふうに出てくるんですね。エゴエイミでアンペロスと、で、もうだいぶ珍しいかと思います。最後に、締めくくるように18章の5節5、6、18の5、6見たらここにも このエゴエイミという宣言がどんなに重要視されているかが、ここの18章の独特の前後でよくわかります。捉えられるところですね。18のゴール。誰を探しているのか。ナザレのイエスだと答えて、イエスはこの一言、エゴエイミと言った。そして裏切り者を追った。6節、イエスがもう一遍、エゴエイミと言ったらどうなったという発言ですね。彼らはですね、ただこの一言でぐーっと後ずらして武器を持ってきたんですから、ほんで、倒れてしまったって。で、またもう一遍、こういうふうに言っていきますね。そう、エゴエイミだと。これは何が言いたいかって言ったらですね、いかにこのエゴエイミ、イエスはですね、捕らえられそうになってもなお、神と同一だと。一言言っただけで地に倒れるぐらいこの言葉にすごい力があったということをここで言おうとしているんです。そういうイエスのこの宣言の力ですね。それで今も実は鳴り響いているわけです。イエスは神聖、神と同志だと。エゴエイミだと。といえば言い続けてそれが2000年間反響してきているわけですね。まあ、こういうように、かなりちょっと時間を取って、見てみましたが、これは、パウロ書簡ヨハネでも、こういうようなことに特別な重要性を持っているのは、ヨハネ福音書だけなんです。ヨハネ福音書を読むときには、いつもこのことを覚えて、読む必要があるんですね。はい、それで元のところに帰ることになりますが、そこからですね、どういうことになるかというと、イエス様に関してはですね、ただあるという言葉しか当てはまらない。イエス様に対しても過去におったとかいうのはないって言うんですね。前に誰か生きとった、もう今死んでる、普通はそうです。プラトンとソクラテスとはこうしてもう生きとった、偉大な人おったんだと、もうそういうことですね。ダビデも昔おったと、30年前に生きとった人なんだと。アブラハムもそういう意味ではですね、もう3000年以上も3700年前に生きとった人だと、有名人だったと。ところがイエスに関しては生きておると、しかも今もあると。それがヨハネ福音書の最初からですね、永遠の昔から神と共にあった、今ある、将来もありつけ、イエス様はずっとただあるとしか言えないお方なんだというんですね。だからこそ私たちにとって最大の支えであり励ましにもあると思います。どんなことが起こっても、地球がたとえ壊れることがあってもですね、イエスはずっとあり続ける、ただ存在ということしかないですね。そんな強固な存在者っていうものはほら考えられないわけですね、イエス様以外に。まあ、そういうふうにイエスについてはただあるということしか言えないという、もうすでにはるか昔から有名な恐怖、キリスト教の偉大な説教者、恐怖と言われたりしますが、が言っているところなんですね。ですからこの聖書の中でもそういう言葉があります。イエスは昨日も今日も明日も変わることがなくあり続けるお方と。それはどこにあっただろうかと。誰かにですね、そういう心が常にグラグラしている人に少しでも神様のことを知らせたいと、どこかにあったかなと思って、なかなかどこかに出てこないもんですね。イエスは昨日も今日も明日もあり続けるんだ。まだそういうことは聞いたことないっていう方もおるかもしれませんから、覚えていただいたらいいと思うんですね。今日のところ結びつけて、それがヘブル書の 13-8 なんですね。まあ、今日のところとここに関連しているわけです。ヘブル書の 13-8 というところに今言った言葉がありますね。419ページです。 そういうことで、人間は次々と、去っていくわけですよね。親しかった人、非常にこのよく知っていた人、理解し合った人も次々と消えていく、いなくなっていくわけなんですけどもね、イエス様だけはそういうふうにですね、いなくなったという実感ではなくて、どんなことがあってもそばにおってくださるという、そういう実感を一人一人に与えてくださる方だと、こういう方が本当にずっと共にいてくださったら、こんなにいいことはないですよね。そんなに頼りにした人でも、これみんな心も変わったりですね、関係も変わったり、ひょっとですね、すれ違ったら、死んでしまうわけですから、その点でですね、本当にこの言葉は、今日のヨハネの強調点を、これに、ヘブル書でも言っているわけですね。そのことをテーマにした歌が賛美歌の497でしたので、これを、あとちょっと黙想した後で歌っていただきたいと思ったわけです。以上です。